おしゃべりオムライスポッドキャス
ト。20代後半にぶっ刺さる漫画ご紹介します。
田代
大崎のおしゃべりオムライス。新年カルチャートークおしゃべりオムライス第156回の配信です。
田代です。
大崎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回、前々回の配信はですね、ラーメン最有機ね、行列の女神ラーメン最有機とか、あとそこから派生したテレ東グルメドラマみたいな話をね、はい、させてもらいましたけれども、
グルメドラマの可能性についてちょっと話しましたね。
そうですね、そんな中ですね、僕も一応毎週見てたんだけれども、ラーメン最有機、これにですね、なぜか田代さんがめちゃめちゃ今ハマってるっていうね。
いや、もうパラビ課金してますよ追っかけ再生してます。
ちゃんとこう正規ルートで1話から順々にこれめちゃめちゃ見てるなっていうのを、LINE とかでやり取りしてて思ったんですけど、
はい、尾崎さん、ね、いいですか、はい、正規ルートでお金を払って自分の見たいコンテンツを素早く見る、めちゃめちゃ気持ちいいです、
まあな、
なんかすごい贅沢な感じしますよね。
そうだよね、確かになんか、悪のルートをたどったらなんかいろんなその変なものを踏まなきゃいけないし、で、何よりこう罪悪感を感じるしね。
そうで、なんかこう、その登録したところで探して惰性で見つける面白いんじゃなくて、目的を持って登録して見てるその時期というか、やっぱりちゃんとなんか自分のさ、なんかこう対価を得てる感じがやっぱするよね。
はいはいはい、そうだよね、
特に話したトピックの、このグルメドラマって、実はどのジャンルでもいけるんじゃないか説みたいな話してて、一番わかりやすい例で、このビジネスのね、コンサルの観点からっていうトピックのドラマだったから、回を追うごとにテーマも違って、あとちょっとこうベタすぎる演出もあるからエッセンスとして見やすさがあって、
そうだね、
結構万人受けもしそうな感じだしね。すごい面白いです。
めっちゃハマってますよね。もう
めっちゃハマってます。
来週、これが配信された時どうかちょっと分かんないですけども、もうあと1話ということでね、いよいよクライマックスに近づいてきてるわけなんですけども、先日第7話の放送があってね、これもなんかね、本当回を追うごとにね、なんか今まで正直、ラジオでも触れましたけれど、なんかちょっとこう笑えるというかチープな演出があって、若干半笑いで見たようなところがあったりしたんだけど、なんか回を追うごとにね、こうどんどんこう半笑いできなくなってるというか、流し見ができなくなってきたなって感じがしていて、特に第7話、これまだ田代さん見てるかもしれないから、詳細伏せますけど、なんかこの入社して4、5年ぐらい経って、仕事はある程度こなせるようになってきたけれども、突き抜ける何かとか才能みたいなものは全然ない、さあここからどうするみたいなことを思ってるその社会人にはこうめちゃめちゃ刺さるような、このなんかこう一節があって、そこでちょっと泣きそうになっちゃいましたね、僕ね。
これやっぱ詰まるところ、たびたび我々が話してますけど、こう金銭に触れるかどうかは詰まるところ、我々がターゲットに含まれてるかどうかっていうところに収束するような気もちょっとしていますね。
まあ
逆に
それは
あれ、なんか最近乗れないんだよねっていうと、あなたは楽しんではいけない人なんですという宣告を受けてるんですよ。
もうね、もうターゲットから外れてますってことだよね。
でもズバリ主人公の名前がゆとりちゃんという、やっぱりゆとり世代の彼女がちょっとこうずっこけキャラでもあるところから、入ってるところのターゲットは、あながち間違ってないのかなっていうところとか、30代、手前、30代前後のキャリアみたいなところのゆとりですが何かとか、工藤館のね、
そうね、
とかはまさにその辺とかの、4、5年経ってみたいなところがあると思うんで、その辺が、ただその群像劇で語るよりは、ラーメンっていうところの共通項があることで見やすさがすごくあるっていうのは、同様にいろいろテーマでやっぱ見たいなっていう、食と絡めてね、人を映すみたいなところは、もっと展開が見えるし、募集してるんだったよね、確か。
そうですよ。私もラーメン最近見ましたのコーナー、メールフォームにもありま、あれ違う、あ、そうだね、ごめんなさい。
おすすめのグルメドラマの企画です。
そうだそうだ。うん。〇〇かけるグルメのドラマ企画考えましたですね。失礼しました。
そうです。
もうね、はい、来てなさすぎて、もうコーナー名も覚えてねえよ。
やめてくれよ。
ね、ぜひぜひね、しゃべおまっとマーク、gmail.com か、メールフォームの方にね、はい、送っていただければと思いますね。でも本当ラーメン最有機、ぜひね、パラビで追いついていただいて、あと1話ですのでね、はい、最後果たして、ね、うん、料理研究家、高畑敦子との確執、いや、いかにっていう感じのね、ラストになりそうなので、
はい、
うん。なんかね、なかなかね、あの枠、どうしてもこう7話、8話完結ぐらいが、一般的らしくて、なので、はい、なかなかね、ちょっと8話で終わってしまうのはね、ちょっと寂しいなって感じはあるんですけどもね、最後までこうしっかりとね、見させていただければというふうに思いますけれどもね。さあ、はい、おしゃべりオムライス、前回、前々回はさっき言ったように、まあ、ドラマというか、グルメドラマについて話しましたけれども、その前のね、まあ、漫画についてね、こう2話、はい、2回連続でこう取り上げてきましたけれども、
そうですね。
今回、156回もまた、漫画についてね、ちょっと取り上げられればなと思っておりまして、
はい。
というのもですね、また、この、ゲスト、ね、漫画読みの彼がね、襲来してきました。ということで、ご紹介いたしましょう。リッキーくんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。自分で拍手してるけどね。
いやー。
うん。
あとから やっと再登場できましたよ。
いや結構短いスパンの登板ですよ。
そんなまだかないでしょ。
まだかまだかと待ちわびてましたよ。
そうでもないだ
ろ。すいませんね、もうこれからも3人でやっていこうかぐらいの感じだったんですけども、ね、本当に、はい、よろしくお願いします。
頼もしいね。
一応、いや本当にね、前回も紹介しましたけれども、一応まあ自己紹介的なところでいくと、まあ、都内在住の、野生の漫画読み、
はい、
リキ。
そうです。
うん、
全く出版関係ない仕事をしてるんで。
そうね。もう、
ただ、そう、何の俺と合わせてこともないです、
うん。そうね。利害関係ゼロ。もう本当に、ただただ漫画読みであるという。
ただ信頼できるね。
そうね。うん。信頼できますけれどもね。さあ、そんな、リッキー君が再び今回登場してくれたということですけれども、なんか今回は、おすすめの漫画をこう持ってきてもらったっていう話でしょうかね。
そうですね。ちょっと一冊、どうしても、発行部数を伸ばしたい漫画があるんですよね。うん、
いや、利害関係あるじゃねえかよ。
利害関係あるやつの言い方だよ、それ。
いや、ノン広告ですけど、ノンアドで。いや、っていうか、
はい、
おしゃべりオムライスのリスナーに、僕読んでほしいんですよね、うん、その漫画をどうしても。
中学生しか聞いてないよ。
いや、そんなことねえよ。一応、Spotify のデータから、まあ、大体男で大体20代ってのは出てますからね。リスナー層はね、一応。そんな20代に送る漫画ということで。は
い、そうですね。
うん。
今回、進めたい漫画があります。
はい。タイトルは何でしょうか。はい。
A 子さんの恋人っていう漫画なんですけど。
A 子さんの恋人。
A は、ABCD の A で。
はいはいはい。
で、子は、子供の子で、
う
ん。
そうですね。
で、三のはひらがなで、
うん、
恋人は恋愛の恋に人間の人で、A子さんの恋人です。
うん、いいですね。時間迫ってるからね、もう。
表記は大事ですからね。
はい。うん、が、いや、ちょっと面白すぎるんですよね。
でしょうね。
この面白すぎるんですね。なんか聞き覚えがあるな、つい最近。
流行らそうとしてる。
そうね。まあでも、度胸星確かに面白すぎたからな。
そうですよ。
面白かったですか。
まずはもうそこで裏打ちされてるね。買ったからね。放送収録直後にアマゾンで2人して買うは初じゃないですか。
うん、初。
お互いがいろいろ進め合っても、こんなすぐ買ったり読んだりすることないね。
どうでした？
一気に読んじゃいましたよ、もう。
めっちゃ面白かった。
めっちゃ面白かった。
面白すぎません？度胸
面白すぎるし、
ちょっと面白すぎたね。
せこいよ、あんなの。だってないんだもん、続き。
まあね。
せこい
続きが。
いや、4話でいける最高到達点ですよね。あ、4巻でいける。
ね、4巻でね。
そうやっぱ話が両輪っていうのは、漫画としてなんかこう、縦横さらに奥行きみたいな感じの、
うんうん。そうね。SF 的なところと現実的なところの両輪ってことだよね。
そうそうそう。物語が二軸で、うん、しかもその抽象度が違うっていうのは、結構、
うん、
まあ自分が知らないかもしれないけど、あんまり映画とかで見ない、結構発明だなっていう感じの、楽しさとしてなんか別軸だったっていうのがあるね。 うん、面白かったです。
いやー、面白いんすよ、うん。俺が読んでる漫画面白いんすよ。
うるせえな。
でもね、とんでもねえ自信が。
うるせえなって、あ、もう言えないぐらい、やっぱ先生として、やっぱ、そうだね、裏打ちされてるよ。仏教場所はそういう感覚がありますね。
ちょっと面白すぎたからな。あれ以来なんかその、はい、例えでちょっと使っちゃいそうになっちゃうもんね。テセラックかってね。
いやー、テセラックは本当に面白い仕組みですよね。読んでる人しか分かんないですけど。
得体の知れないやばいものになんかやっぱ使いたくなるもんね。
う
ん、
いや、テセラックじゃないんだからみたいなね。言いたくなっちゃいますよね、あれ見てるとね。
職場でも使える、うん、テセラック。
まあ、ね、というわけで、そんな、はい、
リキ君が進める。
今回進めたいのが、英子さんの恋人なんですけど。うん、
なるほど。
はい、まずまあ、どういう話なのかっていうところから説明させてもらうと。う
ん
う
ん、はいはい。
29歳の主人公の英子さん。
うん。はい。
が、アメリカから日本に帰ってくるんですよ。うん。数年アメリカで画家と、漫画家として仕事していて。
漫画家で、はいはいはい。
日本に戻ってくると。で、うんうん、日本に戻ってくる前に、A 君っていうアメリカ人の男の子と同棲してて、結婚しようって言われたんですけど、
はい、
ってなんか微妙な答えをして、日本に帰ってきたっていうところから始まるんですよ。
なるほど。
で、久々に帰ってきた日本で、学生時代に付き合ってた男の子 A 太郎と久々に会ったりとか、あとはその学生時代の友達と久々に会って遊んでるみたいな毎日を描いてる話なんですよね。
はいはいはいはい。
で、これ、結構前に連載が始まってて、
うん。
いつ頃連載だったのかな、
2015年ですか。
2015年とかか。だから5年ぐらい前から始まって、
うん。で
これ僕、初めて読んだ時は、まだ大学生だったんですよ。う
ん、はいはいはいはい。
で、
そうだね。
この、英子さんの、まあ、1巻で描かれ、1巻、2巻で描かれてるような、その、
うん。
暮らしぶりっていうのが、まあ、働いてはいるんですけど、うん、まあ、毎日友達と遊んだりとか、うん、まあ、なんかちょっと恋愛動くかな、うんうん、動かないかな、みたいなことがあったりして、うんうんうん、なんか見てて、すごく楽しそうなんですよ。
うんうんうん、
で、当時読んでた僕としては、うん、ああ、なんか大人になっても、こういう風に過ごせたら楽しそうだなって思ってたんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんか、
なるほど、
大人になって働くの忙しくて、なんか友達とも随分会わなくなっちゃったな、とかじゃなくて、なんかこういうノリで29歳送ってたら楽しそうだなって思ってたんですよね、元々。
はいはいはいはい。
で、割と結構初期はあるある漫画っぽいところも多くて、
うん、
読んでる中で結構セリフにパンチワードが多いんですよ。
うん。
物の貸し借りは恋愛の基本よね、とか。
うんうん、ほう、
この人僕のこと疑ってるなと思うとホッとするんだよね、とか、
うん、
なんかそういう、なんだろうな、大人っぽい恋愛感じゃないんですよね。まだなんか学生の延長線上みたいな恋愛感なんですよね。
はいはいはい。
この人と結婚できんのか私とか、うんうん、そういうのはあんまないんですよ、うん、
はいはいはいはい。
あ、もうちょっと学生っぽいんだよね。
そうそうそう、うん、でなんかモラトリアムの延長線っぽいんですよ。
うんうんうんうん。
で結構なんか逃げ恥とかの恋愛とかってなんかもうちょっと社会があるじゃないですか。うん、
ありますね。
しかもメッセージも上すいて見えるしね。
うん、でなんか学生の頃そういうの読んでもなんか楽しくなさそうみたいな。
うんうんうんうん。
って思ってて僕が、うん。っていうところからまあもともと好きな漫画だったんですけど、
うん、
それがこの間5巻が出て、うん、で、連載がもう最終回迎えたのかな。だから次の巻が最終巻なんですよ。
うんうん、
はいはいはいはい。
で、
うん、
ちょっと、この4巻5巻ぐらいから、
うん、
俺思ってたより、俺が思ってたより、この漫画ってやばい漫画なんじゃないかと思い始めて。
また4巻かよ。
というのは、なんか、はいはいはい、リアルタイムで読んでてすげえ良かったなと思って。
ああ、うんうん、そういうやつか。はいはい。
うん。消えた？消えたな、
ね。プレゼンの最中で消える人、結構面白いけどね。一番熱がある人。
もしもし。
あ、もしもし、来ました。
あ、聞こえますか？すいません。
大プレゼンの最中に消える人、やっぱ面白かったよ。
ここだけ切ってもらえます？すいません、編集撮影させちゃって。
うん、そうね。
で、まあ、思ってたよりもこの漫画すごい漫画かなと思い始めたんですよね。
はい、
4巻、5巻あたりから。
はいはいはい、
で、まあ、なぜ思ったのかっていうと、
うん、
漫画のストーンとして、
うん、
29歳、
うん、
そういう暮らしじゃ無理だよねってなってくるんですよ。
ああ。なるほど。
で、はいはいはい、はい、うんうん、みんながモラトリアムから抜け出し始めるんですよ、
うん、
学生の延長線上じゃない生活へとシフトし始めていくんですよね、うん、キャラクターたちが、
はいはいはい、
でそれがまあ、うん、読んでてもそうだし、うん、まあ、登場人物としても、うん、やっぱり少し寂しいなっていう気持ちはあるんですよね。
まあそうですよね、
自分にもキャラクターにも、うん、でもそうしていくしかないよねっていうのが4巻5巻の展開で、うん、で、はいはい、それでずっとその A 子は、
うん、
このアメリカに残してきた A 太郎 A 君と日本で再会した元恋人の A 太郎の間で揺れてるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、これどうなるか分かんないんですけど、まだその最新刊は出てないので、
うんうんう
ん、なんですけど、
うん、
言っていいかどうか悩むんですけど、もう最初、
うん、
どっちとくっつくんだろうって話として読んでたんですよ。
はいはいはい。アメリカに残してきた A と日本の元彼の A 太郎ね。
うん。
そうそうそう。
うんうんうん、
なんすけど、うん、まあこれ言っても別に面白いか、うん。言っても面白いと思うから言うんすけど、僕の予想では多分どっちともくっつかないんですよ。
うん。うん、
で、僕どっちともくっつかないと思ってなかったんですけど。
当初はね。
でもまあ現実考えたらどっちともじゃないんだろうなと思って。
はいはいはいはい。
それはそう
だ。でもそれでもどっちとでもないけど生きていかなきゃいけないよねっていう話だと思ってて、
ナギのオリトマもなんかそういう展開で、
あ、まあそうですね、
うん、
でなんかそういう、あ、こういう風に大人になれたらいいなって思ってたけど、
うん、
いやなんか実際自分年重ねてみたらそういう大人無理なんじゃね、うん、って思ってたタイミングで、いやそういう大人じゃ無理だよねっていう展開になっていくのが、
うん、
こうリアルタイムで漫画の中の心情と僕の心情がこうリンクしていく感覚があって、うん、
はい、
すげえ面白いっていうのを、まあ、思ってるんですけど、
なるほど、
でやっぱり、うん、まあ、社会人な、まあ、大学4年生とか、うん、社会人、まあ、3年目4年目5年目とかの暮らしを送ってるとだんだんと、
うん、
あ、なんかこれモラトリアム延長で生きていけねえなみたいな、良くも悪くも、
うん、
で感覚がやっぱり生まれ始めるのかなと思っていて、
うん、
でそういうその一抹の寂しさと、うん、まあ、未来に対するちょっとした期待みたいなものを抱いてる、うん、あなたに寄り添ってくれる漫画が僕にとっては英子さんの恋人なのかなと思っていて、
うん、いやー恐ろしいよ、そんな話聞くだけで。
そうね、
なんでですか。
いやいや、もう処方箋じゃんそれ。もうただその薬めっちゃ苦そうだもん。
良薬だけどね。
そうそうそうそう、
口にめっちゃ苦いってことだよね。
そうそう、でも きっと
ためになる。それが、はい、それが苦くないんすよ。それがやっぱ漫画、この漫画のすごいとこだなと思ってて、いやなんかそういう漫画って、まあ、
うん、
他にちょっと思いつかないですけど、まあ、ありそうな気はするんですけど、
うん、
まあなんかこう現実突きつけてくる系コンテンツじゃないですか。
確かに、
この、
はいはい、
あの夢いつまでも見せてくれるコンテンツと夢ずっと、うん、夢から覚ますコンテンツがあるとしたら、
うん、
まあ、これ夢から覚ますコンテンツだと思うんですよね。
はいはいはい、はい、
で、
うん、
ただ最初の頃は夢見させてくれるコンテンツなわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
確かに。
だからこういう風に生きたらいいよねっていう夢見させてくれる麻酔コンテンツだったのが徐々に徐々に、うん、
あ、
これ覚醒コンテンツなんだってなってくんですよ。
なるほどね、フェードイン、だからフェードアウト、
うん、
最初食べてる時は、
うん、
食べやすいんですけど、
うん、
飲み込んだ後に、
うん、
これ薬じゃんってなってくって、
あ、
ゼリーだ、
い
お薬飲めたね、
いいですよね、いいんですよ。
なるほどね。いやなんかちょっとモラトリアムって聞いてモテキとか想像したけど、ちょっとトーンが違いそうだね、うん、なんかそこまでグイグイと来るモラトリアムでは、ね、エンタメのモラトリアムじゃなくて、うんうんうん、やっぱこうリアルにその世代の人が見て共感もするし、まあ、なんだろう、展望も納得感があるっていうところは、
うん、
そうだね、なんかなかなかしびれそうだね。まあ同世代、
ね、
割と3人とも同世代で、
うん、
でもモラトリアムのトピックって描きづらいよね、そういう意味では。何やっても結局みんな共通してさ、体験があることって意外と描いたらさ叩かれやすいっていうか、そのあるある漫画に収束されがち、うん、なのかなって思ったけど、そうじゃない結末が、うん、しかも4巻でできてるっていうのは変えちゃうね、
うん、
すぐに。
でなんかやっぱりこの、まあ、そういう漫画、凪の老いたまってさっき出たように、
うん、
まあ、そういう漫画、まあ、ちょこちょこあるんですけど、
はいはいはい、
正直なんですかね、なんか誇張されてんなと思うんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、漫画なんでエンタメっぽく仕上げなきゃいけないんで、
うんうんうん、
まあ、ナギも、うん、まあ、あそこまで社会から、離脱は、まあ、読んでる人多分ほとんどしてないと思うんですよね。
うんうんうん、
し、うん、なんか、結構ギガ化されたその、何、うん、ですかね、モラトリアムの終わりだなっていうふうに思ってて、
はいはいはい、
で、まあ、そっちの方が分かりやすいから、面白くなりやすいんですけど、
うんうんうんうん、
でも、エイクさんの小人は、全然、いや、そういう友達いても全然おかしくないなって思えるリアリティがあるんですよ。
うん、
で、それで面白いってすげえなと思って、
うん。
リアリティにあるけど、うん、面白くできるって
面白い、
うん、この人物語書くのも人間書くのもめちゃくちゃうめえなと思って、
うんうんうん。
っていう意味で、なんかキャラクターへの思い入れが、こうギガ化されていないんで、ね、キャラクターたちが。うんうんうんうん、結構、深くて、
うん。
こう、ギガ化されちゃうと僕結構、あ、漫画の人だなと思ってあんま共感できないんですけど、
はいはいはいはい、
キャラクターに対してとかね、
うん、
そうですそうです、うん、いや、いそうだなこういう人っていうか友達にもいてもおかしくなさそうって思えると、うん、キャラクター僕は共感できて、
うん、
読んでて分かるわーと思うことめっちゃ多いんですよね、
うんう
ん、
でもそれは例えば映画とかでもさ、なんかこう、はい、あ、これ人生の自分実生活に映画からなんかこう持ち込めるな、なんか教訓としてねっていう映画と、うん、映画の中で楽しいんだなって言って、うん、こう映画の中で閉じるものとさ結構なんかこう通ずるものがあるなって感じるね。
うん、そうですね。
そうそう、誇張されてなくても、うん、あ、いるいるいるいるとか、あ、これあるあるあるある、一歩間違ったら自分もこれあるわ、うわ、今見ておいて経験しておいてよかったって思うこととか、うん、なんかそれが漫画って確かにあんまり体感としてないかもしれない。まあ、あと作品に出会ったことがなかったね。
うん、うん、僕ちなみに人生で一番一歩間違ったら俺これやなって思った漫画体験は、
うん、
あの浪人生の時に牛島くん読んでる時は一歩間違ったら俺も浪人くんと思って読んでましたね。
あ、やだよね。でもなんかでもそれはさ、あのもうみんなこれあるよねを狙いに行って作ってるところがさ、なんかドンピシャで来てるわけじゃない。
うん、
そうですね。で
もそれが英子さんはなんかそこだけじゃないわけでしょ、そのあるあるコンテンツじゃないし、
うん、
なんかそこに怖さを感じるところじゃなくて、そのキャラクターとしての魅力と、うん、まあ、みんなへの提案みたいなところがちょっとどっかであるってことだよね、
うんうん、
いや、そうなんですよね。なんかパンチラインが響くんですよね、どれも、
うん、
僕4巻発売したの去年一昨年かな、うん、とかだったんですけど、
うん、
なんかその時、うん、読んでて何も思わなかった、まあなんか、うん、何も思わなかったセリフが最近すごい胸に刺さるようになって、
うん、
まあ胸に刺さる理由はちょっとプライベートすぎる理由なんで省くんですけど、
うんうん、
君が老けたってことだよ。
セリフとしてお互いの悪いところを分かった上で二人で許し合って生きていきませんかって言ってるんじゃないっていうセリフがあって、
はいはいはいはい、
うん、
いや、これいいセリフだなと思って。
そのなんか意味がこの2年間でこうなんかちょっと分かるようになって、まあてかこの2年間っていうか何かしらのエピソードがあったってことだよね、リッキー君に。
そうだね。
うん、
まあていうかやっぱなんかこう社会出るとやっぱ人と人って分かれるの難しいんだなと思うことがプライベートでしょ、でも多いですよね。
確かにそれはありますね。うん、それは大いにありますよね。
っていう中で、まあ今のその社会の情勢とかも考えたときに、こう違う人と違う人がなんかどうやって寄り添って生きていきたいんだろうっていうことを、プライベートでもそうだし、まあ仕事でもそうだし、まあニュース見ててもよく考えてて、で、そこに対する回答が自分の中では全然どうしたらいいんだろうと思ってて、っていう中で、この二人で許し合って生きていきませんかって、お互いの悪いところ分かった上で言うことなんじゃないのかってセリフがもうめちゃくちゃ刺さって、
うんうん、
いや、そうだよねって思って、
うん、
だからなんかあれですね、その昔からの友達と久々に会って飲んでたら、
うん、
自分の悩みとか話した時に、
うん、
まあそれってこうなんじゃないのって言われた時に、うん、いや、そうなんだよなって思わせてくれる漫画です。
うんうんうん、
あ、でもそんなキャラクターが漫画を読んでるだけでそんな気持ちにさせてくれるってなかなか説得力が強いよね。
そうなんですよ、
うん、
なのでこれを多分30歳過ぎて読んでも楽しめないんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
もう達しきってるからってこと、それは、
あ、そういう時あったよねって思って読むと思うんですよ。
ああ、なるほどなるほど、うん、
確かに。
で、 それってすごいもったいないなと思って、うん、やっぱり一番面白いと思える時にその作品を楽しんだ方がいいと思っていて、うん、でしかもやっぱ完結しちゃうと、うんうんうん、あのあれじゃないですか、次どうなるんだろうってやっぱワクワク感味わえないじゃないですか、
うんうんうん、
で最終巻が出るのがまあちょっと、うん、多分来年とかになると思うんですけど、
うんうん、
最終巻を待った状態で、うん、A 子さんの恋人と A 子さんの恋人を、
うん、
20代中盤から後半で読める体験って、
うん、
もう僕たちしかできないんですよ。
なるほど。
訴えかけてくるな。
ぜひ読んでほしいですよね。ね、うん、
ピンポイントでなんかすごい訴えてくるな。
そうだね。
今読むべき漫画なんですよね。
まさに今読むべき、俺たちが今読むべき漫画は、A 子さんの恋人であると。
前回とにもかくにもワンピースって嘘だろ。
いや、ワンピースはあれですよ、そのもう小さい子からおじいちゃんまで
みんなが、ね、
読むべきなのは、
うん、みんなが
ワンピースですけど、
う
ん、別にあのおじいちゃんは今 A 子さん読まなくてもいいですよ、
うん、そうね、
小学生も読まなくていいけど、
うん、
20代、まあ、23から29歳の人が今一番読むのであれば、うん、A 子さんの恋人を読んでほしいなというふうに思いますね。
なるほどね。
いやでもすごい読んでみたくなりましたね。
うん、
僕めっちゃ買ってて、英子さんの恋人、
うん、
どういうこと。
いやもうなんか良すぎて、うん、めっちゃ人に配ってるんですよ英子さん。
聖書。
うん、
だからもう多分30冊ぐらい買ってんじゃないかな。
めっちゃ買ってんじゃん。
やっぱそっち側の人じゃん。
うん、不況。
いやいや
角川
の人、俺のポケットマネーですよ完全に。
角川を金くれる。何の利害関係もなく、
アドカーも金くれねえしさ。
いやそりゃそうだろ、普通に買ってるだけなんだから。
いやだから一番今まで、
うん、
あの同じ1巻2巻みたいな、うん、同じ巻をたくさん買った漫画なんじゃないかな、うん、1巻を今までいっぱい買ってるんじゃないかな、
いろんな人に配ってるから。
えいこさん読んでほしいな。
ちょっと質問いいですか、
うん、はい、
あの結構絵がちょっと大人向けのタッチというか、うん、割とこう、はい、少女漫画、青年漫画でも、まあ、どのジャンルと言っていいのか、割とこう、線画のシュッとした絵じゃないですか。
うん。
なんかおしゃれな絵ですよね。
おしゃれな絵。
うん、なんか、
そう
ポパイとかに、あの、
挿絵でありそうな。
ですよね、
うん、読みやすさはあるだろうけど、うん、説明多分、すごく紹介してもらわなかったら、本屋とかでは、大崎さんと結構目に留まらないタイプなのかなってちょっと思ったりして。
そうだね。
で、例えばね、これ、まあ、今説明聞いてすごい読みたくなったのはまずあるんですけど、
うん、
あの読み進めていく、例えば絵の見方とか、まあ、話のこの物語の面白さをこう、はい、体にこう入れていくにあたって、リッキー君は多分めちゃめちゃ漫画を読んでるから、だからそういうリテラシーというか、まあ、言って少女漫画を読んでるから、そういろんなその虫の目もあるしさ、こう心の機微も読み取れるこう読者だから、うん、この A 子さんと恋人の魅力もスッと入ったのかなと思うけど、例えば漫画を読み慣れてない我々に度胸星はなんか力技面白いでしょって感じがすごいあったけど、
うんうん、
A 子さんの恋人はもうちょっとこう喫茶店でさっと この本をなんか渡されてさらっと読んでる感じが結構あって、
うん、
でなんかこう温度感として今までと違うおすすめのされ方でどうなんだろうなっていうところはちょっとあって、その辺はレベル高いところなのかな。
なんか、例えるなら、
うん、
なんだろうな、エータが出てる月9のドラマ見て、わ、
はい、
かるわーって言ってる感覚です。
ピンとくるのかな、それ。
お
でもなんか坂本という時間はちょっとあるかな、とか、
ね。なんですかね。まあ、要するに、まあ、ジャニーズが出てる月9ではないんですよ。
うん、
いやすごくわかります。
そういう、まあ、ジャニーズが出てる月9って、もうギガ化された若者じゃないですか。
でもすごく、はいはいはい、そっちもコミックといえばコミック感あるけどね。
うん。
そうではない。
そう、だからまあ、ワンピースですよね、それは。
うん、そうだね。
とか、まあ、少女漫画、王道のみたいな。
うんうんうん、
っていうのじゃなくて、もう少し、まあ、坂本龍二のドラマとかそうですけど、
うん、
大人向けの落ち着いたドラマで、
うんうん、
別に派手なことは起きないんだけど、
うん、
1年後、2年後とかに、あのドラマ良かったなって思うドラマ、
うん、
うん。
そんな感じですね。
なるほどね。
何の気なしに見せたドラマは、 タイトル聞いたらその時の楽しかったこととか一生忘れないな、このセリフとかこの景色みたいなのって結構ドラマからもあったりするけど、うん、漫画からっていうのはじゃあこの作品がそういう気持ちにさせてくれるっていうことなのかな。
うん、
そうですね。やっぱジャニーズ主演の月9見ててそういうことあるよねって思わないですよね、
うん、
あんまり。あ、僕らの、まあ、僕ら の, あの性格もあるのかもしれないですけど、
うん、
確かに。でもモラトリアムに対して何か共感したい、うん、もしくはモラトリアムにすでに飽きてるっていうのは一個なんかもう飲み込んでるのかもしれない。モラトリアム自体はさ、あるあるで楽しめてる自体で、なんか前提をもうみんなで共有してる可能性はあるね。
うん、見たら見てる感じがってことだよね。
そうそうそうそう、うん、もうあるあるは飽きた、もうその前段の人はさ、あるある漫画でありがとうっていう人も世の中にはいるかもしれないし、
うんうん、
まあ、世代的にもそうだし、けどそれをさらに超えて描いてくるっていう漫画は、まあ、あとそれをテーマ設定にしようとしてる時点でなんかこう作者の意図みたいなところも、
うん、
なんかすごく感じるような気がするね、
うんうん、
これでも作者最初どこまで考えて書いてたんだろうと思ってて、
うんうんうん、
あ、
確かにね、
僕結構最初、
うん、
この展開考えてなかったんじゃないかなと思ってて、
なんかこう書き進めてるうちにそういうなんかこう方向に行ったんじゃないかって感じがするっていう、
っていうのも明らかに作者が漫画描くの上手くなってるんですよ、どんどん。
うん、
でそれは絵が上手くなってるとかそういう話ではなくて、
うん、
キャラクターの描き方だったりとか、
うん、
展開のさせ方だったりとか、うん、もっと総合芸術としての漫画面白いみたいなもの、
うん、
っていうかこれすげえなみたいなものに、
うん、
かける力がどんどん上がってってると思ってて、
お
だから僕最初読んだ時は、うん、なんかこの作家ってマジですごい人だとかあんま思ってなかったんですけど、
はいはいはい、
4巻5巻あたりから、うん、この人って結構今の漫画家、
うん、
まあ僕が読んでない漫画家もあるんであれなんですけど、
うん、
俺が今リアルタイムで読んでる漫画家の中でも相当漫画描くの上手い人だなと思うになってって、
うんうんうんうん、
だその人のまあ、めっちゃ僕が言うのはあれですけど、
うん、
成長をすごい感じる話だな、感じるなっていうのをコミックス読んでて思って、
はいはい、
まあ、最初からここまで考えてたのかなっていうのはちょっと疑問なんですけど、
うん、
なるほど、
うんうんうん、
なんかそれより、このキャラクターたちを動かしてったら、はい、
うん、
こうならざるを得ないよねっていう感じなのかなって、
うん、
まあだからそれぐらい僕キャラに リアルな立体感を感じてるっていうのもあるんですけどね、
うん
うん、っていうの、
まあ、今までの漫画紹介してくれた漫画もそうだし、世間の、まあ、有名なみんなが知ってるの漫画とは別に、まあ、英子さんの恋人もこう名前は知ってるみたいな人はもしかしたら多いかもしれないけど、うん、なんか、まあ、こういう漫画得意じゃなかったなっていう今までのね、コミカルデフォルメされたキャラクターとか、
うんうん、
人こそこういう漫画に救われる人っていうのは多そうだよね、この英子さんの恋人に救われるって人は。
うん、ちなみになんかこう、感というか、そのまあ話が進んでいく中で、あ、なんかこう、モラトリアム脱却しなきゃいけないな、みたいな感じになってくるって話だったと思うんだけど、それってなんかこう、はい、それでこう読み進めていく上で、なんかこう、切ない気持ちになったりっていう感情はなかったの？
いや、もう切ないっすよ。めちゃくちゃ切ないっす。
切ないことは切ない。うん。
切ないっすよ。
うん。
でも、
はい。
なんだろうな、切ないの避けたいんだよねって。
うん。
言ってらんねえよなって感じですかね。
ああ、そう思わせてしまう力があるんだ、そのお話とか漫画自体に。
まあ生きていくことって切ないこと飲み込むことだよねって思いますよね。
ああ、なるほど。まあそう思わせ、そっか、そう、やっぱそう思わせられるってことなのね。
だからやっぱサプリ的な要素があるんじゃないですか。その現実でいきなりこれにさ、直面したら耐えられないよってことでも、
うんうんうん、
いや、こういう生き方ってあるよなとか、こういう考え方ってあったなっていうのを、うん、まあ、うん、漫画やその作品から得て自分の生活をちょっとも痛みを軽減したりとか、
うん、なるほどね、
こう補助線になるみたいなのは、
はいはいはいはい、
かなと思ったりするけど、でもやっぱりちょっとこれ苦そうだよ、そう聞けば聞けば。
そうね、
いや、でこの絵がリアルなタッチだったら苦いじゃないですか、
うん、いやね、なるほどね、
牛島君、
このシンプルなタッチ、このシンプルなタッチだから、飲み込める気がするんですよね。
うん、なるほどね。まあ、ちょっとそこでもこう軽減されてる感じはあるのかなっていうところですかね。
いやー、だから絶妙なバランスなんですよね、本当に。
はいはい、なるほど
なんか時間の経過がこの漫画ってその1巻2巻の間にあったり連載でも時間の経過が間があるところが憎いね。その作者も読者もその時間の余白の間にこう思いを巡らせたいとか展開が変わっていくところが他のやっぱりコンテンツと違うのは憎いよね。映像だとやっぱりこう決まった時間の中でもう決まった展開だけどさ、読み手のリアクションもあってそこから制作者がいてっていうところはその変化を楽しもうとするっていうところはすごくこう漫画ならではの楽しさなのかなっていうのは、今まであんま自分が感じたことないような、
そうね、
変化。
いやだから僕やっぱり大学生と社会人序盤の頃を多分70歳とかになって思い返した時に、あのコンテンツと一緒に大学生とか社会人序盤過ごしたよなって思えるコンテンツとしてめちゃくちゃ代表格ですね。
なるほど。だから そのその時代のその人生にこう寄り添ってくれてる感じがするっていう。
そうですね。
ね、自分の成長にね。
うん。
なるほどね。
まあ、これで30過ぎでリッキー君がなんか、いや、まああんなにうまくいかないっすよとか、あんな風に言えるのは漫画だけっすよって笑ったらすげえ悲しいけど。
悲しいね。漫画読みだったのにね。
いや、20代で共感したからそんなこと言いますけど、年だったら関係ないっすよ。30には30の40には40の漫画があるんすよってむちゃくちゃ言ってそうだなと思って。
ああ、まあね、
いや、まあまあ、ね、30になったらとか40になったら方が面白いものはあるでしょうね、それはそう思います。
そう、まあ、だから50とかになってきたらこの黄昏流星群とかが染みてくるようになってくるのかね。
出たやっぱコンビニコミックスが熱いっすよとかね言うかもしれない。
そうね、まあ、ということで今回あの英子さんの恋人でこう一本バーンとぶち抜いた感じになりましたけれども、そろそろね、このお時間という感じになってくるんですけれども、リッキー君がなんか最後にこう言いたい一言みたいなのありますか？はい、
そうですね、あの世の中に捨てたい漫画いっぱいあるんで、もしこういう漫画読みたいっていうのがあれば、おしゃべりオムライスに送っといてください。
あ、そっちでいいの？
答えます、僕が。
そっちでいいの？
いや、そっちでいい、そっちです。
自分の番組じゃなくていいの？
いや、もう自分の番組でも漫画紹介してますけど、まあやっぱ足んないんで枠がそもそも。
ああ、ちょっと短めなんだ、スタンド FM だと。
ああ、っていうかそのスタンド FM の方で僕がやってる番組でも漫画紹介するし、おしゃべりオムライスでも漫画紹介した方が世の中にあの紹介できる漫画の総量が増えるんで。
あ、まあ確かにそうね。そうだそうだ。
そっちの人じゃん。
漫画読み、漫画読ませって感じがね、あります
よ。漫画読ませ、いや、妖怪漫画読ませです。
現に読むことが絶対になかった漫画を我々はこの放送を通して一瞬で買って読んで、しかも面白かった感想を身の回りで言ってるっていうのは、
そうね、
いや、すごい変化だよこれは。
いや、なんか僕夢あれですね、あの YouTube であのライブ放送しながら漫画の紹介して、アマゾンのその漫画売り切らせたいですね。それが最近の夢です。
ライブコマース、漫画のライブコマース、
いや、でもまさかの YouTube で紹介せずともラジオでそういうのが伝播してるっていうのは、いや、我々のこの、なんていうの、きっかけにしていきたいところだよね。
そうね。絵がないからな。
そうだよ。ま、そこが醍醐味で。
ラジオだとね。
そう。そうそうそう。だから絵で見て読んだ気になってもらうとちょっとこう半減しちゃうから、自分で手に取って読むってところは、結構ね、漫画家にとってワクワクしたもんね、久々に。
確かに。
っていうところはやっぱありますね。
てか、英子さんの恋人完結したら、英子さんの恋人完結会やりましょう。
そうだね。
でもこれ6巻さ、もう今年の3月に出てるって書いてるけど。
あれ5巻じゃないですか。あ、6巻だっけ、最新巻。
6巻が最終章って書いてあって、でも3月に出てる。
じゃあそしたら7巻が終わりです。
あ、7巻が終わりか。
6巻の最新巻
が、ね、6巻、
次がラストです。
あ、なるほど、まあ、そしたらまずですこう、あの来年まで続けないですね、おしゃべりオムライスね、少なくともね、
ぜひ、
あ
の僕これ
10周年になりますけど、そしたら
はい、
僕この漫画6巻、あの前日発売日前日も読みたすぎて、
はい、
あの神保町の本屋回ったらフラ上げできたんですよ。
めちゃめちゃ読みてえやつじゃん。
英子さんの恋、本当の恋人みたいだな。
で、フラゲして、いいコマインスタに上げたら、めっちゃ友達から怒られて、てめえフラゲしてあげてんじゃねえよってめっちゃ言われて。
そりゃそうだ
よ。それはね、ダメ。それはダメよ。やっぱり。友達が正しいよ、それは。
そんな重要じゃないシーンですよ。いや、ここはダメだなとか、いろいろ考えて、まあ、ここなら別にいいかなって思う。
こっちはパラビで金払ってドラマ見てたぞ、今。
何気ないところをインスタに上げたら、ね、めっちゃキレられて、
そりゃそうだね、まあな、いや、ちょっと一日待てばよかったらね。
いや、もう耐えれなくて、もう、俺持ってんぞって言いたくなっちゃって。
ピュアだな。久々にピュアな心聞いたよ。
その考えがもうインスタの投稿多分出ちゃってたの。だから怒られてたの、多分。
そう怒られて、ごめんなっつって。でも、うん、明日の朝、急いで本屋行った方がいいよって言って。
なるほどね。
なことは分かってんだよっていうね。
もうでも、同時に、めっちゃいろんな人から、うん、明日発売日と知らなかったありがとうっていう感謝が来ましたね。
まあ、じゃあ僕、最終回に
発売元の人だね。
僕の友達の中での、うん、注目度一番高い漫画ですね。
なるほど。まあ、というか皆さんもね、ぜひこれちょっと、読んでみてはいかがでしょうかということで、ぜひお手に取ってみていただければなと思いますけれどもね。はい。はい、ということで、それではまた。
お好きな時間に、おしゃべり、オムライス。
あ、入ってきた。